ミニマリストミナトのミニラボラジオ。この番組は私ミニマリストミナトが生活を楽に豊かに暮らせるミニマリズムを探求した結果をリスナーの皆様にお届けする番組になっています。改めましてミニマリストのミナトです。今回はミニマリストは病気なのかというテーマで話していきます。皆さんはミニマリストのことを病気と思いますか？聞いていただいている方の中にはミニマリストに興味がない人もいると思います。そんな方から見るとミニマリストは何か心の病気になっているように見えることもあると思います。私は全人類ミニマリズムを学ぶべきと思っているミニマリストなので、後ほど言うのですが病気だとは思っていません。ですがここまで来たら病気かもということもあります。今回ミニマリストが心の病気だと言われる5つの理由、断捨離する人の危険な特徴というミニマリスト的にも興味が引きつけられる記事があったので、この記事を読んで私が思ったことを話そうと思います。この話を聞いて皆さんのミニマリストになるハードルが下げれれば嬉しいです。ぜひ最後まで聞いていってください。改めて最後まで記事を読んだ私の考えとしては、ミニマリストは病気でないと思います。ただあるタイミングにおいては確かに病気に見えるかもしれません。この記事では大きく2つのトピックで語られています。ミニマリストでない人からはミニマリストはこう思われているよという話と、極度なミニマリズムのフェーズの話です。まずは前者の他者からどのようにミニマリストは思われているのかという話ですが、5つの理由から病気じゃないかと思われているみたいです。1つ目、異常な断捨離の量。2つ目、ミニマリストイコール幸せの押し売り。3つ目、宗教的に見えてしまう。4つ目、物が少ないことが正しいと思いすぎ。5つ目、ダラダラした生活ができない。ぜひこの記事を読んで見てほしいんですけれども、確かにミニマリストでない方から見るとそう思われるかもしれないなと思うところがあります。捨てる量が多かったり、捨てる決断も早かったり、そしてそれが正しいと思っている節があったり、ミニマリストでない人から見ると異常な行動と思われても仕方ないなと思うこともあります。私自身、親から生活できているの？大丈夫？と言われたこともあります。なので理解しづらいことがあるのも事実だと知っています。僕の経験からなんですけれども、このような症状が出てくるのはミニマリズムの初期段階において出てくる状態なのかなと思っています。初期段階というのはまだまだあるものを捨てていく中で小さな成功を積み重ねていくタイミングのことです。このタイミングは変化も大きいです。なので快楽につながりやすいと思っています。またミニマリストになるためにはとにかく物を捨てることが最も大事なんだと思いすぎていることも否めません。おそらく理想のミニマリスト像があって、その人と同じ部屋や暮らしに変えていきたいと思っているはずです。私自身もそうでした。もともとお部屋だったんですけれども、物を捨てていく中で部屋がどんどん綺麗になっていく、その中で自分でも部屋を綺麗にできるんだという成功体験を積みました。そうなるともっともっとってなるし、誰かに伝えたくなります。今だから言えることなんですけれども、これは仕方ないことだと思ってあげてほしいです。大きな変化や小さな成功体験の積み上げはミニマリズム以外のことでも中毒を生み出します。良くも悪くもミニマリズムは簡単に生活に変化という刺激を与えてくれるので、ハイになります。ミニマリストハイです。今名付けたんですけども、いい言葉ですね。ですが、初期以降になってくると物が減ってきているので生活に変化が出にくくなってきます。このタイミングでミニマリストになることを諦めてしまってリバウンドする人も増えてきますし、また変化も少ないのでそのような行動を取る人も少なくなってくると思います。それに連動して記事で取り上げられていることも少なくなってきます。でもこんなミニマリストの自分でも病気かもという状態の人もいます。この記事では5つ極端な症状として紹介されています。1つ目、 必要であっても捨ててしまう。2つ目、家族や友達にもミニマリストを強要する。3つ目、ミニマリストとしての行動に依存している。4つ目、同居している家族の反対を無視する。5つ目、捨てないと不安になる。このような状態になっていると病気かもと定義しているようです。これら5つに全ては賛同できないというのが私の立場です。自分にとって本当に必要なものが何か分かっていなければ、必要なものも捨ててしまったり、家族の反対を押し切ってミニマルにすることはあります。そこはあくまで自己理解ができているからで、本当に必要か不必要かは捨ててから分かることもあります。ですが、捨てないと不安になる状態が長く続くようでしたら、確かに病気かもしれません。先ほども言ったんですけれども、物を捨てる行為は簡単に部屋を変え、自分の心も変えます。この快感にとらわれてしまって、ある意味中毒症状になってしまうこともあります。捨てられるものを探してしまったり、物を増やしたことを後悔したり、その状態はもしかすると強迫性障害という病気になっている可能性があります。強迫性障害は日常に支障を生み出します。なのでミニマリストになっていくというタイミングで、まずは自分を理解すること、物を捨てるということを目的化しないということが大事です。あくまでも物を捨てる行為は自分が何かしたいという目的に対しての手段です。今言ったことは頭の片隅に置いていてください。そもそもなんですけれども、ミニマリストイコール物が少ない人みたいなイメージが少し私の中では違うかなと思います。ミニマリストになりたいと思う人は何が目的で物を捨てるのでしょうか。物が少ない状態のミニマリストが羨ましく思うのはなぜでしょうか。ミニマリストの何がいいと思ったのか、ぜひご自身でずっと思い続けてください。もしそれがわからないのであれば、まあミニマリストの方に相談したり、私でもいいです。私の X でも DM をくださったら一緒に考えさせていただきますので、ぜひご連絡ください。ミニマリズムは正しく使えば人生を必ずいい方向へ進めてくれています。それが間違った方向に行き過ぎたり、間違った方向に行かないための指針に私がなればと思っていますので、このポッドキャストもぜひヒントとして引き続き聞いていただきたいなと思っています。まとめとしては、ミニマリストは病気でないけれども、行き過ぎた断捨離やマインドセットは病気になる可能性があります。物を捨てることを目的化してしまうと、それが障害になるかもしれないということです。改めて断捨離する上でも、何が自分にとって必要か不必要なのか、目的と手段を間違わないようにしないといけないなと改めて思いましたし、もっと皆さんと一緒にミニマリズムについての研究をしていきたいと思いました。今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。このチャンネルでは私、ミニマリスト湊が日々の暮らしが豊かになるミニマリズムを研究した結果を、ミニマリストに興味がある、ミニマリストになりたい、もっとミニマリズムを知りたいと思っているリスナーの皆様にお届けしています。もしお時間ありましたら他の話も聞いていってください。また説明欄にコメントフォームのリンクがあります。ご質問いただけましたらこのチャンネル内で回答させていただきます。コメントいただけますと今後の活動の励みになります。よろしくお願いします。X、Instagram での発信もしています。そちらもフォローよろしくお願いします。それではまた次の話でお会いしましょう。ミニマリスト湊でした。